原宿です。
どうも、室木おすしです。うん。いや。蓄膿症になってしまいましたね。
蓄膿症？
まあ今は、
鼻のやつ。蓄膿症っていうのは鼻が詰まるってことなんですか？
そうですね。あの中に、鼻の中に海が溜まる。海が溜まる。って言うとなんかすげえ気色悪いみたいな感じで。
気色悪いです。
嫌なんですけど。
喋りたくない。蓄膿を映るんで。
蓄膿、ああ、すっごい差別。いるからね、蓄膿患者の人いっぱい。
いや、多いっすよね、意外と。
普通にいますよ、あの、普通の生活してますよ。
結構なんか鼻効かないみたいな。
そう。
いるよね。
いるし、うん、もう慢性的になってる人もいっぱいいます。
はい。
ではなんか別に、ちょっとな、慢性的な感じになってたんですけど、うん、まあ、この間、今、ちょっと治ったんですけど、うん、ちょっと風邪みたいな感じで悪化しちゃって、すげえ鼻水溜まって、もう鼻で息吸えないみたいな感じで、うんなっちゃって。
口呼吸になるぐらいの。
もう口呼吸でしかもう寝らんなくて。
苦しいね。
めっちゃ苦しいみたいな。うん、で、それでさ、うん、まあ、蓄膿症の一つの症状としてさ、うん、嗅覚が全然効かなくなっちゃって。
はい、
まあ、キムチ、一番、
はい。キムチ1位。すぐ春くほうがあるの。
キムチ1位ね。キムチ1位ね。
その時にもなんか匂いが。
あの頃だったんですけど、うんあたりでなって、うんうん、本当に匂いが分かんなくなっちゃう、うん、まだあの時は平気だったの。
入ってこない匂いが。
匂いが全然分かんない。
へ
え。明らかに匂いあるはずのものがあるのに分かんないっていう、うん、状態って、結構別にいいだろうと思ったんだけど、不便なことが割とあったりして。
あ、そうなんだ。でも便利そうですけどね。猫の糞とか詰めても全然平気ってことでしょ。
そうだね、うん、いや猫の糞を詰めたい人にとっては平気ですよ。
うんこカゴに塗りたくっても全然平気だっていう。
まあそうです。
ことでしょ。
そうです。
全然便利じゃないです
か。あ、じゃあ なればいいじゃないですか。
すごい臭くないって言いながらうんこ塗りたく
る。うんこ顔に塗りたくる人は多分臭い方がいいだと思うよ、うん、
あとさ、汚い公衆便所でも平気で、平気の閉鎖で。
そうです。平気の閉鎖ですよ。確かにね。
できるじゃん。便利じゃん。
ただ足は汚ねえから嫌だよね、やっぱね。うん、で、一個ね、これ、弊害だなと思ったのが、うん、俺、夜中に、すげえうまい、俺のオリジナルのメニューを考えついちゃって。
夜食ってこと？
夜食、
うん。
ヘルシーな料理なんだけど、うん、キャベツを刻んでね、そのキャベツの上に、なんか、マグロの、
はい、
なんだっけな、まあ、缶詰なんだけど、照り焼きみたいな感じの、
ツナじゃなくて
、ちょっと、うん、甘っぽいタレに絡まってるような、やつがあったのよ。なんか、うちに大量にあったの。
なんで
なんか誰かからもらってきたかわかんないけど、
なんか大量にある家なんか怪しい
の。なんてな。理由はわかんない、うん。大量にあった
の。大量にあったの。
で、それを夜な夜な一人で、うん、久しぶりに食うかみたいな感じで食べたんだけど、マグロ缶、ね、うん、まあ、缶詰とはいえ徐々にさ賞味期限がどんどん切れちゃってて、気づいたらもう2年ぐらい切れてる。
そんな切れてんの？じゃあ2年前ってこと？2年前もらったのが、
もう多分もっと前なんだね。3年前ぐらいもらったやつ。
大量のマグロ
缶。大量のマグロ缶。
何があったのその
時。あ、そういう日もあるんだってやっぱ、うん、でそれで食べてたんだけどさ、途中からやっぱさ、匂いで判断してたの。
ああ、なるほど。
2年経っても、匂い嗅いでも、うん、あ、これ多分大丈夫だなっていうぐらいのやつは食べてたんだけど、うん、完全に匂いが分かんなくなっちゃった時に、ね、それを食べようと思って開けたんだけど、うん、全く分かんないから、うん、これ大丈夫なのかなっていうのがもう全然分かんない。
全然分かんないね。
で、一口食ってもなんかよく分かんない、うん、
あ、
それで、うん、嗅覚ってこういう時に、うん、死の恐れすらあるんだなと思う。
確かにね。
だから、うん、毒キノコとかそういうさ、うん、ものとかも匂いが分かんなかったら、うんうんうん、食っちゃう可能性が、
そうだよね、
あるんだなと 思ったんだよね、うん、そんな怖い話があった。で、うん、でさらにね、
うん、
本当またうんちの話に戻りますけど、
さっきのあのキャベツを刻んだっていうのは あれ何なんですか。キャベツを刻んだ後全然出てこなくなっちゃったから。
キャベツの刻んだ後そのマグロのやつをぶっかけるんですよ。
あ、それだけ？
で、うん、ピエトロドレッシングをかけて。
ピエトロドレッシング？
うん。
サラダの？
そうそう。ピエトロドレッシングをかけて、うん、マヨネーズかけて。
マヨネーズも。
だけ。
それでご飯？
ご飯じゃなくて、もうそれを。
それを食うんだ。
キャベツをご飯のように食うの。
あ、
すげえうまいんですよこれ、うん、ただそのマグロのね、うん、缶詰がないとうまくない。
それがないと
ね、もうなどこにもないやつだから
じゃあできないじゃん。
だからだ誰も
誰にもできない
よ。そうツナでやるとチーチキンでやるとねちょっと違うんですよね。
そうマグロの照り焼きみたいな缶詰じゃないと、
そうそっちの方がうまいんだよね。
でも誰にもできない。
誰にもできない。だから別に俺真似してとは言ってない。俺がただそれやりたかっただけだから。
あ、そうなんだ。
で、それで、なんだろうね、うん。あの、それでまあそれはいいんですよ。うん。だから結局その死に直結するなと思ったんだけど。
まあ、鼻が効かないとその腐ったものとかね、うん、見分けられないもんね。
ほ
んと。
うん。で、俺これどこまで匂い感じないんだろうなと思って。うん、ちょっと限界まで挑戦してみようと思って。
ついに、猫の糞
を。そう、でまさにほんとそんな感じで、うん、だから娘がうんこしたやつを、うんうんうん、おむつを見て、これどこまで嗅げんのかなって。もう今の、もういつもだったら、うん、もう離れてるだ、うん、何5、60センチ離れてる状態でもう、うわ、くっさってなる。
結構臭いよね。
臭いよね。うん、って言うんだけど、うん、もうだんだん近づいてみた。うんうん、
お、すごい。
で、どこまで行けかなと思って、もうほんと直前まで行っても、全然何も感じない。すごいと思って、で、これもう俺、いけるわ、全部と思って。
あ、もう、ピエトロドレッシング書いて。
食うとか関係ないから。嗅覚は関係ない。
いけちゃう。いけちゃう。今ならいけちゃう。鼻が効かない、今。
食おうと思って、匂いを近づけてったわけじゃないんですよ。
マナ娘のうんこ食うなら、今だ。
マナ娘のうんこ食ったらもう終わりだよ。その時点で。関係性がもう終わっちゃうん
だ。大チャンスだった
のに。違う違う。そういうんじゃなくて、うん、完全にもう匂いは来ないわと思って確信したから、うんうん、もう最強に匂ってやろうと思って、はい、片方の鼻塞いで、
そこまで行く。
そう。おむつのうんちのところが、ガーンって思いっきり、
あ、すごい。
パルプフィクションの、
コカインみたいな。
そうそうそう。ユマサーマみたいな感じで、って、吸ったんですよ。そしたら、なんかね、自分でも味わったことない、脳みその上の方で、
はい、上の方、
ギョンっていう、ギョンっていう音がしたの。
ギョン
ギョンっていう音がして、う
ん、感じたってこと？臭いを。
いや、なんか、最初は感じなかったんだけど、うん、ドーンと登ってって、ほんと脳みその頂点ぐらいまで、何かが来た瞬間に、うん、ビリビリビリみたいな感じで、うん、ギョギョーンっていうのが感じた瞬間に、くるっさーって、
感じた。
臭さがついに来たんだよね。
感じた。
めちゃくちゃ臭くって、そのままぶっ倒れそうになる。うん、マジで、クワーンって言って、頭、
あ、すごい。
気失いそうになったの。
あ、もうトリップじゃん。
マジで。
うん、オーバードーズ。
オーバードーズ。だから本当に、金ないやつはこれでいけるなと思って。
どういうこと？お買い代わり。
買うことできないやつら、これで全然いけるわっていう。だからもうほんとみんな一回、片鼻塞いで、うんち
思いっきり嗅
ぐ。嗅いだらマジ。
それだけでもう決まっちゃう。
決まるマジで。ビビビビンって。
ああ、そうなんだ。うん。すごいね。そんなことがある
んだ。だから嗅覚ってなんかある一定の何かを超えると、何か刺激となって、ドーンって来るシステムになってる。
なんか、その脳が肩代わりしちゃうかもね、嗅覚を。
ああ。
なんかそういうのあるって言うじゃん。この失われた感覚みたいなのを脳が保管するみたいな機能があるらしい。電子通とかもさ、な
ん
か
うんうん、
そうらしいけど。
腕がないのにね。
今嗅覚がこの人聞いてないから、でも今うんこにピエトロドレッシングかけて多分強盗してるから、やばいやばいやばいやばいって言って、
ああ、なるほど。
この瞬間脳の他の細胞が嗅覚を復活させなきゃって言って、だから脳の上の方で匂いを感じたんです
。ああ、そっか。
そのままだったらこいつ食っちゃうよっていう。
それぐらいに思われてた、うん。ちょうどピエトロドレッシングも近くにあるし。
やばい、やばい、行こうとしてるっていうのね。
ピエトロは別にいいだろ。
脳がもう止めたんだよ、急遽肩代わりして。
いやー、でも本当にね、嗅覚って大事だなって。
うん、やばい。もう今は復活してる。
今は復活しました。あの、耳鼻科に行って、はいはい、薬飲んだらすぐ治ったね。
あ、そう。
薬ってすげえなと思った。
だからじゃあ今はもう一回やってよ。片鼻押さえの。
いや、マジで怖い。
うんこ吸引。
うんこ吸引や。袋にさ、匂い漏れないっていう袋に入れた状態でもう、臭と思うよね、あれ。 何なんだろうね、匂いって。どうすり抜けてんの、あのビニールを。
確かに。ビニール平気でね。平気の閉鎖で。
平気の閉鎖好きだね。
今日なんか気に入っちゃった。
平気の閉鎖。言い方がよくわかんないな。
アリチャアリアワ。さあ、そんな嗅覚が復活したお寿司さんを迎えてですね。
めでたい。ありますか、
今日もいる人。
ああ、いる人か。
いる人を読んでいこうかなと思うんですけども。まあ、どんどんもうこのいる人も来てるんで、どんどん読んでいきます。
はい。
トンオフさん。
トンオフさん、うん。はい。
トンオフさんのいる人。令和の良さをしきりに褒める人。
ああ、
なんか妙に好評ですよね、令和。
ああ、そうだね、うん、あんま確かに否定的なこと言ってる人ない
か。いや、もう発表された時点からなんかもうかっこいいみたいな。
ああ、かっこいいとか言う。
シュッとしてるとかクールだみたいな感じで大評判でしたね、
うん、この令和って。あ、そうそう、
全然さ、うん、うわっていうさ感じ来ると思うじゃん、やっぱり、
うんうん、
もう平成にも慣れてるし、こっから何来てもなんかうわっだせみたいな感じのことやるんだろうな、うん、どうせおかみは
って思ってた、思ってた
気持ちだったのが、一気に令和ってきた瞬間になんかこうスーッみたいな胃薬が溶けていくみたいな感じで、あ、いいっていうのでバーって広がって、なんならちょっとあの政権のイメージとかちょっと上がっちゃったぐらいの、
そこまで
感じでしたよね。なんか
あー、何も考えてなかったけど、うん、確かにそうだね、
うん、
なんかいいよね。
そう。
めちゃくちゃうちらそれじゃん。
もうちょっとなんかリセットされた感みたいな感じもあって。
うん、なんかこう、スッとしてる感じがいいよね。
スッとしたんですよ、だから。なんかほんと、薬飲んだみたいな、なんか。
ちょっと落ち着いちゃう感じある、
ね。落ち着いちゃったねっていう。
もう
それまでなんかさ、安倍政権のなんか、ああだこうだみたいなこと言ってた人もなんかこう、うん、あ、令和か、みたいな。こう
そんなになってんの、
ちょっと落ち着いちゃった
な。ものすごい効果あるじゃん、その令和。
感じはありましたね、確かに。
ダメだって言っても仕方ないから言わないだけ、
うん、仕方なさもあるし。
帰らんないからね。
ただまあ、なんか、こう、無理して腐すところはなんかなかったなっていう感じはありましたね、本当に。
そうだね。
うん、さて、続いて。
はい。
クリックさん。
クリックさん。
はい。クリックさんのいる人。ブラッド・ピットのことを、そこまで好きではないと評価する人。
何なの、その人。それはいるだろうけど。
これでも有名人をなんかさ、
うん、
そこまで好きじゃないんだよねとか言う人いるよね、なんか。
なるほどね。
ブラッド・ピットの新作映画だって言われて、
うん、
ブラピット俺そこまで好きじゃないんだよねみたいなこと言う人いるけど。
いるいる。すげえいるわ、それ。
なんかもうそこじゃなくないって思うよね。
そこまで。
そういうレベルじゃなくないって思うよね、もう。ブラッド・ピットとかに関してはさ、
うん、
好き嫌いがどうみたいな。
うん、確かに。ブラッド・ピットはもうそんな、好きだろうよって思う。
いや、好き。
好きだよね。
やっぱもうセブンがね、
何しろ。セブンだね、ブラッド・ピットといえば。
僕はね、セブンですよね。やっぱブラピ。ブラピっていうのを認識したのはやっぱセブンで。
ああ、また
セブンがめちゃめちゃ良かったから、俺そこからやっぱずっと好きだ、ブラッド・ピット。
へえ、うん、そんなにセブンに効果が。
セブンは良かったじゃん。
セブンはね、なんか気分が良くないよね。
セブンだけに。
えどういうこと、もしかしてセブンイレブンいい気分ってこと、もしかして。
やめよう、このこの話やめよう。
すぐ やめる決断したね。
やめよう、もうこの話は。
なんで
気分
だ。俺ブラッド・ピットは一言言わして。
え、何。
俺はスナッチ。スナッチ。
あ、スナッチね。あのガイリッチだ。
ガイリッチ。
そう、スナッチのさ、うん、前のあれが良かったの。
ロックストック。ロックストック、ロックストック、トゥースモーキングバレルズ。
ロックストック&トゥースモーキングバレルズ。
はい。
あれやっぱり、だいぶいい
んだ、ね。あれ、俺、あれ映画で一番好きかもしんないってぐらい好きなんですよ、うん。ロックストックって。
そういう人よくいた。
いるよね。
そう。
でもやっぱり好き。
タランティーノ以降のなんか映画見始めた人はやっぱり、いたわ。2001年とかにはやっぱ。
それはいるよ。めちゃくちゃ面白い。最高、まあ。かっこいい。
まあ面白かったね。
めちゃくちゃ面白い。
ロックストックは。
で、その後のスナッチも、うん、 スナッチはスナッチでめちゃくちゃ面白いんだ
よ。よかった。よかった。
そう。うん、あれ、やっぱ最高。
なんかその後、急激にああいう形式の映画って陳腐化したよね。なんか、
そう
あの群像劇で登場人物多くて、その場面場面が、あの、最後につながるみたいな映画って。
そうだね。いっぱい出たね。
そういっぱい出て、その後急激につまんなくなって、なんならもうこういうのいいだろうみたいな感じになっちゃって。
そうかもね。うん、やりすぎたんだろうな。
あまりにも良かったんでも。
そうだ、あれを超えるのがあったよ、ね。
あまりにも良すぎちゃって。まあ、その前のパルプフィクタランティーノのね、パルプフィクションとか、そういうのがあまりにも良すぎたから、みんな真似して、
まあそうだね、パルプフィクションが、うん、まあ、複数の話がまとまってっていう走りから、ね、うん、でも俺は、あの、ロックストックの話、うんうん、ロックストックの良さは、うん、主人公以外の奴らがやり合うじゃないですか。
やり合うね。
あれが痺れるのよ、
うん、
俺ハンターハンターのさ、
うん、
旅団の団長と、
はいはい、
キルアの親父とおじいさんが戦うところとかで、
うん、
がめちゃくちゃ好きなんですよ、
う
ん、
なるほどね。
主人公以外の最強のやつらたちが戦って、うんうんうん、なんかどのどさくさに主人公が生きるみたいな、
うん、はいはいはいはい、
それの快感を与えてくれたのがロックストックだったんですよ、
ね、う
ん、
なるほど。
それを俺は今言いたかった、
うん、
言わせてくれ、
はい、いやでももしかしてでも今の人はあんまり見てないんですかね、この
あ多分もう一周回っちゃって見てない。
20年前ぐらいの映画だからね。
あそうだよね、うん、もうそんなになるか。
だからあれですもん、だからジェイソン・ステイサムが、
そう、ジェイソン・ステイサム、
ね、ジェイソン・ステイサムのデビューというか、まあ、あれで当たって、あの大スターになったわけですからね、ジェイソン・ステイサム。
あれで当たったの、あいつは。
当たったっていうか、そのハリウッドから、
オファーが来た。
オファーが来たっていうのは、あれ出世作ですかね。あれ
そうだ、本当無名だった
の。無名の俳優でしたから。
しかも全然なんか、今っぽい感じじゃないよね、うん。普通の兄ちゃんって感じだったのね。
そうそうそう。あんなアクション俳優になるなんて感じは一切ない、
ね。そうだよね。
うん、時は。こんな話してると本当にね、置いてかれるんだろうな、世間から。
いや、今、ポカーンとしてるから。ロックストックのこと知らない人は本当に面白くないんだろうな。
俺でもさ、ロックストックはマジで見てほしい。本当に見てない人いたら。
見るべき。
全員、ユージュアルサスペクツとかと同じレベルで傑作だと思うんで。
そこまでなんか言われないんだよね。パルプフィクションとかぐらいのメジャー感ないんだよね、うん、なんか。
もう本当に俺最初見た時にもうね呆れ果てました、面白すぎて。
わかります、
もううんざりしちゃった、面白すぎて
そこまで
脱力しちゃって、もこんな面白い映画あっていいのかよって。
わかるな、
びっくりしちゃいましたね、あれは。
わかる、うん、俺あのね好きだよな、うん、出るなどんどん、うん、まあ、銃で撃ちまくってる時にさ、女の子がなんか飛んで、
ああ、スローモーション、
ね。スローモーで飛んでくる、ね。あそこでは、うん、ああ、と思ったね。ああ、うん、これが俺の、これ以降、これ以前になるな、と思ったね。俺自身がってい
う。うん、そう、そういう衝撃を受けたし。
受けた。あと、マトリックスの、うん、あの、スローモーションにも結構感激したんだけどね。
は
い
は
い、
うん、まあそれはみんなしていると思うよ。
あ、やばいやばい。ね、どんどん、
まあ。昔の話
しちゃって、ジジイの話になって。
はい、じゃあ次、
はい、
万年ダイエッターさん。
お、ダイエットしてんのかな、う
ん、万年ダイエッターさんのいる人、うん、
はい、
よくわからないメニューが多いからおすすめは何ですかと聞いたのに全部って返してくる店長が一人で切り盛りしてるようなこだわり多めの店の人いるわ、こういうやつい
るいるいる。
なんかさ、うん、もう古くないかって思う、ね、その感じ。
あるわかる、
うん、まあこういうの何回も聞かれるから飽きちゃってるってわかるんだけどさ、うん、ちょっとは用意しとけよなっていう、
わ、うん、かるよ。その意図を組めよなって思うよね、うん、質問の、
そう、
その冗談聞きたいわけじゃないから、
うん、それそこでなんか俺テンション下がっちゃうね、もう、あ、じゃあもういいです
じゃあもういいですまである。
いや、わかるけどね、
うん、
やっぱ全部って言いたくなる気持ちわかるよ、そら。
わかるよ、
うん、
全部だけど、
そう
ね、
あ、まあ全部美味しいんだけど、まあ、最初だったらこれかなっていうぐらいがちょうどいいじゃないですか。
そりゃそうでしょ。
そこで全部で投げ出されたらもうさ、何っていう、
そう、
うん、 ってもうその用意したことをさ言えばいいじゃん。最初のお客さんだったらこれかなとか、
うんうん、
一番あの出るなこれかなとか、
わかる、
今どういう気分なんですかとか
ねえ、お前だってそれね、うん、何十年もやってんだろうっていうね、うん、前の今までの経験を生かせたこと言ってくれよって思うよね、
うん、こういうの本当きついよね、
うん、
なんかうまかったとしてもきつい、これ
わかる、うん、もう全部って言ったことをやっぱ引きずって食うし、うん、引きずってお会計もするよね、
うん、やだな、なんか俺もこうなるのかね、おもころの記事でおすすめって何ですかって聞かれた時に、ああ全部、いや俺は言わない
言わない、
今想像したけど、ああこんなこと言っちゃダメだって、ああブレーキは絶対あるの、
ああ あるでしょ、ああ普通にあるよ全部。でもさ、
うん、
彼女とか奥さんに、うん、私のどこが好きみたいなことを言われた時に全部って言いがちじゃない？
全部じゃないでしょ。
でもなんかさ、その答えんのがめんどくさいから全部って言っちゃうパターンあるじゃない、うん、
あ、そう、
そのまさにその店長パターンだけど、うん、だって何言ってもな、なんか難しいなっていうさ、うん、
あ、そう、いや俺はまあそういう時は多分なんか、
うん、
なんかあんまりその他の人が言わなそうなこと探す。
ああ、なるほどね。
ここはなんか言われたことないんじゃないかみたいなことを言うかな、そういう時は。
おー、うん、なるほど。どう、例えば。
いや、だからなんかその性格的なさ、細かいところ言ったりとか。
なるほどね。
うん。そういうのを言うかもね。
ほ
ー。何なのこれ。
じゃあそれはさ、初対面の人だったら、うん、どういう、
え、初対面の人にそんなこと聞かれるんだよ私のどこが好きって
やっぱ初対面で聞いてくるから、い
や、それやべえやつ
やべえやつかもしんないけど、
初対面でそれはないでしょ。
初対面ではさすがに全部って言わないけど、
いや全部好きって言うの知らないし初対面だと知らないし、
私のこと知らないんですか。
知らないですよ、初対面なんだから。
いやでも一つぐらいあるでしょ
うよいや、そんなグイグイ来んの初対面で、
そうです、
めちゃくちゃやばいやつい
るかもしれない。
それはもう見た目しか言うことない、言えることないでしょ、対面だと。
じゃあ、
だからなんか、靴とかいいですね、これね、とか言うしかないじゃん。
なんか冷たいな。
めちゃくちゃめんどくせえや
つ。じゃあ、ちょっと仲のいい、すっごい美人の子に、
うん、はいはい、
に、
はい、
一つ褒めてって言うって
言
った ら、なんてことあんまり。
そんな自分から言っちゃうの、そういうの。
うん。なんかさ、なんて言えば喜ぶのかなと思って。
なんて言えば喜ぶか。
うん。じゃあまあ、褒めてとかじゃなくて、普通に、パッと会った時に、
うん、
一言なんか。
いやでも多分そういう時は、うん、まあ友達とかだったら、うん、ああ、でもなんか一緒にいたら気使わないよね、みたいなことを言うと思うよ。
おおおお。ああ、なかなかいいこと言うじゃん。
いやだからまあ、そう、見た目のこととかさ、うん、あんま言っちゃいけないかもしれない。
確かにね。
うん、人間ってどこにそんな地雷があるか分かんないから
さ。分かる分かる。
だからそういうちょっと一緒にいて心地よいみたいなことを言っとけば、まあ、爆発はしないじゃん。
確かに。
うん。
なるほどね。何の相談してんの？
こんな話をさせんの誰も興味ない。
僕の編集長のやっぱさ、女の口説き方みたいな。
恥ずかしい。口説いたことなんてないから。
なんか急に気になっちゃって、ちょっと。
ひどいわこれは。次行きましょう、もう、
はい、
ポンタさん、
お、ありがとうございます、ポンタさんね、
ポンタさんのいる人、いまだにディズニーの着ぐるみに気を使っている人。
どういうことですか？
まあ、これちょっと補足があって、
あ、ですか、
まあ、ミッキーは一人しかいないとか、
ああ、そういうことね、
中の人などいないみたいなことを、
あ、いるいるいるいる、
もうこういうのもいいよね、
いい、
疲れるよね、やっぱこう着ぐるみの中の人がどうみたいなさ、
なんかちょっと本気で怒ってるとこない、そういう人って。
そうなの？
いや、なんか俺そんな感じがするから、もう言えなくなっちゃってる部分がある、
なんか幻想部分を残せよみたいな、
そうそう、
話やん、これは。
そう、なんか、いや、そうじゃないから、うん、つって、あれは、
まあ。なんかでも、あまりにも、ネタにしすぎるのも俺嫌なんだよね。
わかる。
ミッキーマウスの中の人がどう、うん、こうなるみたいな。
そう、まあ、そういうレベルの、もう、話じゃないから、う
ん、ね。あえてそんなこと言わなくてもいいじゃん、みたいな。
そうそうそう。だプロレスと似てる気がするんだよね。
うん、
なんかその、
確かに。プロレス
暗黙の了解というかね。
あ、プロレスって台本あるんでしょうぐらいのことを、まだ言うの？
そうそうそうそう。いやもう、だから何っていうさ、いう話じゃないですか。
その議論何十周してんだよ、みたいな。
だから、その、どっちも本当に鬱陶しいというかね。聞いてくるやつも、否定するやつも。ね。
まあ、まずこの中の人とかいう人で、面白い人はいないですからね。
だから、
ね、この表現を使うやつ。
ね、うん、本当に何にも面白くないよ。
本当。この話もね、20年ぐらいずっとしてるんだよ。中の人とかでもう言うなって。
そうそうそうそう、
ね。俺はずっと言ってるんだけど、まだ、
うん、
まだいるかと。まだ吉田戦車の4コマの話するやついるのかと。
どういうこと？
あ、これ、中の人って表現は、映るんですの4コマが走りなんです
よ。あ、そうなんだ。
そういう、カワウソくんが、なんか、機械なんか被ってたかな。木かなんか被って、まあ、変装してたで、で、カワウソくんでしょって言われて、中の人などいないみたいなことを言ったのが、この中の人の始まりなんですよ。
へぇ。
それを、でも2、30年ずっとこういうさ、ことを言ってんの。
本当だね。
うん。
だからなんかもう、定番化しすぎて、そうなったら言わなきゃいけないみたいな感じになってる人いるよね。うん。
もういいから。
もういい。
中はもういいから。
ねえ。
思いますね、こういう。
いるなぁ。いるもんだな、やっぱ。
じゃあ最後。
はい。
金玉に東京さん。金玉に東京さんのいる人。ポタポタ焼きが好きな人に悪い人はいないから、という人。
いるかそんな人。
あ、ギリギリギリギリいる。
なんかその定型文はわかるな。
ギリギリいる人ですね、これ。多分世界に2人ぐらいいたかもしれない。
まあ確かに。
なんかでもわかるよね、このポタポタ焼き好きで、
うん、
悪人っていうのはなかなかいなそうだなとは思う。
あ、確かにいないわ。ポタポタ焼き好きな人には多分いないわ。
うん、あ、やっぱなんか関わる人がみんな人の良さそうな人だもんね。
あ、
だって商品名にさ、おばあちゃんのポタポタ焼きってつけるやつっておばあちゃん絶対好きじゃん。その時点で悪くないよ、
ね、作り手はね、
作り手の時点でも悪くないから。
あ、
なんかその志を組むやつってなんか良さそう。あとまあ美味しい、ポタポタ焼き
最近食ってないけどな。
でも甘いね、甘いせんべい界ではかなりの上位ですよ、やっぱ未だに。
でもやっぱあれって、うん、その本当におばあちゃんがポタポタさせてるのかな、
うん、あ、ほら中の人じゃん。もうそういう議論が中の人なんですって。
ポタポタ焼きの中の人の話も禁止。
いや、そりゃそうでしょ、そんなの。
まだ
何周もしてんだから、そんなとこの議論は。
そう、
してませんよ。
何何、
おばあちゃんのポタポタ焼きはおばあちゃんがポタポタ焼いてませんよ。工場で大量生産ですよ。この答えが聞きたかったのか、お前は。
そういうんじゃない、そういうんじゃないのよ。
これで満足か。それでじゃあ、お前のユーモアはもう回収されたんだな、そこで。よかったな、じゃあ。
って言わなきゃよかったわ、そしたら。
そういうことですよ、もう。そういう現実の話がじゃあしたいんですかっていう。それでじゃあ、みんな楽しくなるんですかねっていう。
いやいや、でもさ、そういうことじゃないのよ、俺の言いたいのは。ポタポタ焼きにおばあちゃんを起用させて、イラスト化させたまでしたやつの責任感を俺は通ってるんですよ。
あ、だからその、おばあちゃんをちゃんと雇用してんのかよ、じゃあってこと？
じゃあ、その、いや、おばあちゃんが作ってる優しさ感を出すためにおばあちゃんっていうワードを使った責任。
なるほどね。もしかしたらとんでもない悪人かもしれないけど。
そうそうそう。だから金のためにおばあちゃん。
金のために
平然とおばあちゃんをさ。
おばあちゃんのポタポタを。
そうっす、おばあちゃん。
そんな作り方もしてねえくせに。
あーって言ってるよ、おばあちゃん。ポタポタ焼いた。本当にいたとしたらね、ポタポタ焼いてる人がいたとしたら、あーって言ってる間にその、おっさんがバーって取ってっちゃって。
何を、ポタポタ焼きを。
ポタポタ、ポタポタのシステムを全部取ってっちゃって。
このポタポタ焼きは今日からうちの工場で作らせてもらうよって言って。
ああポタポタ焼きのおばあちゃんって多分そう。
これから君たちはポタポタ焼きを売れないみたいな。
そうですよ。うん、
チキンラーメンのあの、商標の競争みたいな。
そうそうそうそう。
この間の朝ドラでやってたやつと。うん、
そうです、うん、だからそういうことまで考えると、うん、もしかしたら悪い人いるかもしれない。
とんでもない悪人がやってる。
そうですよ、だから
とんでもない善かとんでもない悪か、
そうどっちかですよ。
どっちか見極めに行くしかないのかな。
工場に
ポタポタ焼き作ってる
ね、歴史を見ないとちょっとにわかには判断できない。
なるほどね、ああ確かに良さそうだよねとか言うけど、うん、
恐ろしい。
もしかしたらそのおばあちゃんのポタポタ焼きっていう牧歌的な世界を金に変えた、
そうです
とんでもない悪かも。
そうです、
資本主義で、ただそいつも資本主義の中では善だったのかもしれない。
ややこしいな、もう
世の中に善と悪などあるのだろうかっていう、
そこまでの話になります。
そういう議論をポタポタ焼きの社長としよう。
今度そんなに深い話多分できないと思う。美味しいですねって言っちゃうと思う。また、
まあ美味しい、確かに確かに美味しい、うん、ね、はい、はい、というわけで、今週もいる人、
はい、
読みました。まだまだ。
ましたね。やっぱまだいるんだ。
いやー、このでもいる人もね、うん、だいぶいるからもう、どうしようかね。このままずっとやっていってもいいのか。たまにはちょっと違うメールコーナーとか。
そうだよね。もうそろそろなんか、は
い。欲しくなってきましたね。
ちょっとやっぱり、
いる人
ばっかり
だからね。いる人を強化していったからこうなってるんですけど。そろそろちょっと他のメールコーナーも考えたいな。
そう、いる人をやりつつ、他のもちょっとやろうよ。
うん。ちょっと頻度がやっぱ高いんで。
うん。
なんかあの、まあ、いる人もやるんけど、ちょっとこう他のメール読みたい、うん、
その気持ちわかります。
じゃあちょっと考えに行こう、他のメールコーナーを。
考えに行こう、
考えにこれから繰り出そう、街に。
繰り出すか。
繰り出して考えよう他のメールコーナーを。まだ繰り出してないから思いついてないんです。
なるほどね。
他のコーナーやりたくても
繰り出していくか。
繰り出して行こう、もう考えよう。
急に何言ってる。何繰り出すって。
でも思いつかないで繰り出さない。
繰り出すか、じゃあ、
うん、というわけでちょっと、まあ、いる人も、全然送っていただいていいんですけども、そろそろ、
う
ん、
そうですね。ちょっと令和になってからさ、うん、アリッチャーリアワーもさ、うん、こうちょっとずつなんていうのかな、
うん、
こう形を作っていきたいなと思ってるんです。カスタマイズしていきたいというかね。今のところいる人一本縛る。それを ねなんかもう盲目のようにそれやって、うんうん、まあ他のいろいろとねキムチとかありますけど、はいはいはい、なんかもうちょっとこ
う、そうですね、
がっしりと
ちょっと変化をつけていきたいですね、うん、そろそろね、
っていうのも考えて、うん、繰り出しますか。
はい、というわけでもしかしたらまた新しいメールコーナーできるかもしれませんけど、そちらもよろしくということで、今週はこの辺で、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。